こんにちは、お布団です。前回の配信でさ、たかがマリオカートって言ったじゃん。言ったのね。マリオカートだよ。所詮ね。所詮とかたかがっていう言葉を私は前回のスイッチ2に関してのラジオで言ったと思うの。嘘。所詮とかじゃない。マリオカートって、やっぱね、めちゃめちゃ面白くてさ、いや、面白いのはもうみんな知ってんじゃん。絶対面白いじゃん。だけど、その自分の頭の中でもマリオカートは絶対面白いって思ってんじゃん。それはやっぱ超えてくるんだよね。これがさ、やっぱり任天堂って、いや、だからずっと人気なんだよなと思ってるところで、なんだったらさ、任天堂が出してるゲームって全部面白いわけ。わかるじゃん。マリオだって面白いし、何出してもさ、なんだかんだでソフト売れるし、面白いっていう評価も高いし、なんだけど、その面白いってさ、やっぱりいつだって更新しなきゃいけないんだよね。前作が面白かったら、今作もその面白さだけでは結局面白いっていう評価にはならなくて、まあなるんだけど、忘れられていく面白さというかさ、ああ、2も面白かったなとか、今回も面白かったなみたいなのって、もう、毎年毎年、毎作品毎作品、やっぱり超えていかなきゃとか、または全く別の面白さにしていかないと、人間っていうのはね、欲が深いものでして、やっぱり面白いっていう新鮮な感覚を持って面白いっていうのって言えないんだよね。っていうのを、マリオカートワールドで体感しまくってて今、実感しまくっててさ、本当に面白くて、面白いしか言えないの。何に似てるんだろうと思って、このマリオカートの面白さって、一瞬で集中状態になれるんだよね。ゾーンに入るというかさ、それがすごいなと思ってて、いつの間にか、その1レース1レースに全集中をかけている状態に突然入るから、やっぱりね、それが面白いにつながるというか、いい体験になるんだなと思っててね。で、今回、今までのマリオカートとか、まあ、マリオカート8って、例えばなんだけど、1人か2人で遊ぶ、友達とかと遊ぶときって、4レースで1セットじゃん。グランプリじゃないな。なんかそういうパッケージでさ、遊ぶじゃん。ネット対戦にすると、それはなくて、あったっけ？ 忘れちゃったんだけど、一戦一戦でまあやっていくんだけど、今回はその、4コースで、1セットの話をしたくて、マリオとかさ、ピーチとかが NPC として一緒に走ってくれるバージョンのやつね。ちなみにさ、8の時ってめっちゃ弱いじゃん。NPC たちがね。150とか200ぐらいだっけ？ 200cc とか、ちょっと速度の速いレースにすると NPC も結構強くなるんだけど、とはいえ、なんかやっぱり弱いのよ。だからもう結局1位独走みたいな状態になるんだけど、そこね、今回、ちょっと違くて、なんかね、1位にはなれるんだけど、ネット対戦してるとさ、一瞬1位とか取っててもさ、もう後ろにめちゃめちゃいるじゃん、すでに。だから、ちょっとでもさ、甲羅とか、または泥に入って、ちょっとでも遅くなると、もう、4、5人に一瞬で抜かれてくみたいな、それがね、NPC でも体験できるの。だから、なんかわかんないんだけど、多分、自分の、そのプレイヤーの強さとかでちょっと変わるのかなと思って、NPC の強さが。だからね、結構歯応えのあるレースが NPC でもできて、だからね、平気で、いやまあ結局1位なんですけど、私がね、上手だから、上手とは言えないけど、まあ8からマジでずっとやってるから、まあ、そうなんだけど、ちょっとでもダメだと独走っていうのがあんまできなくて、すぐ2位の人とかが後ろにいるのよ。だからね。まあそれはいいんだけど、だからまあ白熱できるよって話なんだけどさ。で、今までって4コースがあった場合、その1コース1コースって独立してるものじゃん。全く別の場所で行われるレースっていうことで、毎回毎回4レース、違う、4コースのレースがあって、の1セットになってるんだけど、今回ね、それが全然違くて、その1コース目から、1コース目終わりました。で、2コース目に行きますって走り出すじゃん。で、走り出した時、まだ 1コース目の雰囲気の余韻がまだ残ってるの。例えばジャングルのコースを1コース目走ってて、ちょっとわかんないけど次が例えば火山のコースだったら、まだそのジャングルの緑の感じとか雰囲気とか音楽が2コース目の最初の方にはまだ残ってて、2コース目ではあるんだけど1コース目の続きな感じでスタートしていくので、走っているうちにいつの間にやらそのグラデーションみたいに、いつの間にやらその火山コースに入っていってるみたいな、その音楽もだんだんそっちによるみたいな感じになっててさ、これがすごいよくて、例えば2コース目は2コース目でも2コース目で火山のコースだったとしても、なんか場所によって音楽がこう切り替わったりね、なんか雰囲気同じ1コースだけなんだけど音楽とかで雰囲気が結構変わったりとかしてさ、ちょっとびっくりしちゃって、エイトもさその1コースの中で結構変わるコースはあったけど、動物の森とかさ、あの春夏秋冬みたいな、あでもあれってあれか、1コースは同じか、まあいいんだけど、そのグラデーションにびっくりしちゃってさ、だってそこでさすごい思い出したことがあって、みんなクラシックとか聞く？クラシックか、またはメタルとか、メタルとかクラシックってさ一曲が長いのよ。メタル昔のメタルとか結構長い曲があってさ、でなんで長いかっていうと物語があるんですよ、その曲の中にね。クラシックはそれの王様的な感じでさ、なんて言うんだろうね、そのオーケストラで聴いててもさ、こう一つの音楽で一つの音楽で情景があるみたいな、それにすげえ似てるみたいになって、もうちょっと感動しちゃったのね、一人で。まるでクラシックじゃねえかみたいななって、私クラシック大好きだからさ、そこら辺の物語がコースにあるのでね、これなんでできるかっていうと、オープンワールドだからなんですね。だからそもそもコースっていう風に分かれてはいるんだけれども、オープンワールドの中から切り取ったのがコースですみたいなまあ実際違うけど、だからコースって区切られてはいるものの、全ての道が続いているから全ては同じ道なんだよね。そうだから今回みたいになんか物語みたいになるというか、そう道というのはくっきり分けられるものではないですから、やっぱそこにねグラデーションがあって、そこに音楽とか雰囲気とか、あとなんていうんだろうな、その空の明るさとかが全部こうオーケストラみたいにね、全部こう相まってそのコースを作っているの。集中しないわけないよね。もう没入感が、エイトの日じゃなくてさ、いや、エイトも没入、っていうかね、なんか、没入感、感動するんだよね、そのコースに。なんか、すごくねえかって、そのコースの作り方がさ、やっぱり、いろんな要素が組み合わさってて、装飾物が多い。例えば、幽霊のコースだったら、ちょっとすごい安易だけど、幽霊のコースだったら幽霊がたくさんいたりとかさ、動物園のコースだったら動物めちゃめちゃたくさんコース上にいたりとか、ここのね数とかがすごい多いで、多分なんだけど、私結構レース本気になっちゃうからさ、あんまり右往左往できないんだけど、いろんな行き方がある、エイトよりもいろんな隠し通路、隠し通路っていうか、まあそうなんだけど、隠し通路とか、あの、今回、手すりとかさ、そういう場所を進むこともできるからね。例えば、電車が通る線路のところの線路も、柱と同じように、さーって進めるのね。ああいうところを選択して進んだりとか、小さなところで言うとね。だけど、オープンワールドとして作られてるもんだから、コースが。いろんな道がある。多分ね、だからそれがね、楽しいと思うんだよね。まあ私はやってないんだけど、もう、そのコースの道だけを進んでるからね。だから、いや、そもそもね、そのオープンワールドをレース関係なく楽しめるっていう設定もできるから、だから、下見ができるんだよね、だからね。それ面白いよね。そう、下見で、 コース行ったりとか場所行ったりとかもできるから、まあそれが面白いよって、ちょっと最近ねマリオカートめちゃめちゃやり始めてて、ちょっと気づき始めてさ、この楽しさに、もしかして楽しいんじゃないみたいな。でその NPC が出てくるコースでやると車の種類とか、あとキャラクターの種類が結構増えるから、まあ、そっちをまずどんどんやってもらうといいんだけど、そこでねやっぱりコースの美しさにすごく気づく。素晴らしいと思った。はい、以上です。そんでさ、秘密店のこともいい感じで前回話してなかったと思うんだけど、スイッチ2のことがよくわかるっていうゲームね、秘密店を、まあ、初日に一緒に買ってちょこちょこやってるんだけど、これもねちょっと私気づき始めて、まさか結構いいゲームなんじゃないかみたいな。ゲームっていうか、まあ、結局スイッチ2のことがわかるっていう最初からコンセプトというか、私の中でのこうなんだろうなこのゲームはっていう、そのそれは変わってないんだけど、結構そこに深みが増してきたというか、そこに関して、あ、面白いなとか、知識増えるって楽しいなみたいなあとはやっぱ任天堂のゲームってやっぱすげえなみたいな。まあマリオカートと一緒だね。でこの秘密店って何がしたいのかなと思ったのよ。まあそのスイッチ2を知ってほしいっていう思いが一番あると思うんだけど、これ多分ねスイッチ2を開発した人たちに向けてのゲームでもあるなと思って、やっぱり開発の人たちってさ、あんまおしゃべりできないじゃん。その場がないというかさ、ここのこの誰も知らないようなところ、こういうこだわりがあるんですよみたいな、そういう技術者的な目線が、実はみたいな、ちょっと興奮、話すとき興奮しちゃうみたいな、そういう場があんまないというか、あってもみんなあんまり関心ないというかさ、ゲームできりゃいいじゃんなんだけど、このゲームとしてそれをね披露できる場があると、やっぱりこのゲーム好きの私たちとしてはさ、そのゲームを通してその技術者のちょっと息ハーハーしちゃうみたいな、ハーハーしながら喋っちゃうみたいな、そういう裏話的なところをすごく聞くことができるっていうことがちょっと分かってきてさ、この秘密店、それがすごい面白い。みんなこだわって作っててさ、でそのスイッチ本体だけじゃなくて、今回付属品同梱で入ってる、普通のスイッチでもあるけどさ、あのジョイコンをベッてつけるとさ、一つのコントローラーになるみたいな付属品ついてるじゃん。あれの解説まであんの。あれを結構深掘って解説してる場所もあったりしてさ、なかなかねあのオタクな感じのゲームだなと思うんだけど、やっぱり任天堂のゲームっていう括りであるからこそ、丁寧さみたいな、なんだろうね、作り方にすごく丁寧さみたいのを改めて感じれてさ、任天堂のゲームって何がいいかって安心感があるというか、もうすべて自分のすべての気持ちを預けても返してくれるじゃんそれを。だから今回の秘密店はゲームではないかもしれないんだけど、やっぱ任天堂ってすごいなっていうのを感じさせられるゲームとともに、一つ一つここのボタンがこうとか、このボタンはこういう作りになっててとか、でその前回のスイッチと比較してこういう改善を行ったとか、そういうのすごい話を聞いていると、もうね愛着が湧きまくるというか、大切に使おうっていう気にすごくなるし、めっちゃ私たちゲーム好きのこと考えてんじゃんみたいな。であとやっぱ子供たちも使うっていうところも考慮してて、雑に扱っても大丈夫なように、そこら辺の余白もすでにやっぱ組み込んで作っているっていうのが改めてわかるゲームでございますでさ、その今回マリオカートとその秘密店っていう2つしか、まあ2でやってないんだけどさ、改めて任天堂のゲームそういえばなんかやりたいなっていう気持ちになって、やっぱ楽しいじゃんつって、 なんて言うんだろうね、みんなもそうなのか分かんないけど、任天堂のゲームの楽しさ、まあ、特にマリオとかさ、ドンキーコングとか、そういう、なんて言うんだろうね、もう楽しいが分かっていて、別にやる必要がないじゃんと思っちゃうんだよね。どうせ楽しいし。で、その楽しいってさ、その新鮮さはないのかなっていつも思っちゃって、特にプレステ5も買ったし、PC も持ってるし、つって、もうそっちにさ、毒されちゃって、毒されたって名前なんだけど、やるゲームが、まあ、ありすぎてさ、スイッチでやる必要ってないんだよね。任天堂のゲームをやる必要がない状態だからこそ、まあ、知ってる楽しさをわざわざやる必要ないなって思ってさ、その新作のマリオも別にやってないし、ゼルダのさ、最近出た、ゼルダが主役、なんとね。ゼルダが今回満を持して主役になったさ、知恵の借り物もやってないし、っていう状態だったんだよね。だから、任天堂スイッチを触ることって最近ほぼなかったんだけど、改めてちょっと一本やりたいなと思ってさ、で、今、何やろうかなって、ちょっと思っててさ、おすすめありますか？コメントか、わかんない。DM ある？わかんないけど、ちょっと、こそっと私に教えてほしい。で、今のところ私のやりたいもので言うと、まず、ゼノブレードクロス。ただ、ゼノブレードクロスは、ちょっと、任天堂っぽくはないんだよね。わかりますか？ 任天堂のゲームって、なんか、マリオとかさ、ヨッシーみたいな、ゼルダみたいな、結構、王道のところで遊びたいから、まあ、そういう意味では、ゼノブレードクロスは、まあ、近々遊ぶとして、なんかやりたいと思ってて、まず、ゼルダの伝説の知恵の借り物ね。これどうなの？ こんな遊びたいって言ってんのに、結局どうなんってなっちゃうんだけど、これやっぱ面白いしか聞かないよね。結局ね、任天堂のゲームって面白いしか聞かなくてさ、なんて言うんだろうね。わかるよ。面白いに決まってんじゃん。面白いしか聞かないからさ、レビュー、面白そうだよね。だってさ、これ、観葉植物燃やしたりできんだよ。これね、やっぱり、知恵の借り物の一番の特徴は、ゼルダが主人公っていうところなんだよね。女性が主人公っていうさ、まあ、女性男性で分けるのもあれだけど、やっぱり女性の私としては、女性が主人公ってすごく嬉しいというかさ、やっぱ感情移入。いや、まあ男、女、どっちも感情移入できるんだけど、やっぱり、嬉しいっていう気持ちになるから、知恵の借り物は、そういう目線でも、ちょっと嬉しいし、やりたいし、可愛いよね、これ。デフォルメした感じ？この 3D 可愛いよね。これなんかさ、この前作でもあった？あ、夢を見る島か。夢を見る島もこの可愛い 3D でさ、リメイクされたよね。いや、これもね、そうだから、夢を見る島でもいいんだけど、これさ、どうだろう。前作、ゲームボーイか。ゲームボーイの夢を見る島、私もやってるけどさ、ちょっと難しすぎない？ 私今でもできるんだろうか。リメイクしたことで、ちょっと簡単になったりしてんのかな？っていうことだったら、ちょっとね、改めて、多分ね、ゲームボーイの時、私ね、クリアできなかったんだよね。難しすぎたじゃん。小さかったってのもあれだけど、ただただ難しかったんだよな。と思うと、もしかしてこれいい？まあ、夢を見る島か、でも夢を見る島やるんだったら、知恵の借り物やりたい。あとは、ちょっとね、これいいんじゃないって思ってるのが、知らなかったんだけどさ、マリオ&ルイージ RPG の新作。2024年の11月に出ててさ、知ってた？これ。私、マリオ&ルイージ RPG って、そういえば好きだったよなって思い出してさ、新作出てるの知らなくてさ、これちょっと良くない？楽しいんじゃない？さっき調べたら、3DS のマリオ&ルイージ RPG4 をやったことあってさ、シリーズ。めちゃめちゃ面白かったんだよね。で、この当時4やった時も同じ気持ちだったの。任天堂アンチじゃないけどさ、どうせ面白いんでしょみたいな。なんて言うんだろうね、これ。どうせ面白いしやんなくていいでしょみたいな、逆に。 っていうのがあって、そういうちょっと斜めから見た目線でやり始めたんだけど、それのね3倍ぐらい面白かったんだよね。で、初めてやったからさ、そのマリオとルイージそれぞれを動かさなきゃいけないんだよね、一人で。でさ、兄弟じゃん彼らって。でさ、やっぱりマリオ&ルイージっていう名前だからさ、その彼らの兄弟だからこそ出てくるいじりみたいな、いじりいじられみたいのがさ、随所に出てきてさ、もうそれでちょっともう声出して笑っちゃうみたいな、声出して笑いながらやっちゃうみたいなのがすごいあってさ、プレイしてる間。それをまた楽しめると思ったら、ちょっとこれずっとやった方がいいんじゃないと思って。なんかね、すごい覚えてるのが、まあいろいろあったんだけど、なんかさ、その まあいいや、設定というかスタートボタンでさ、プレイしてる時にね、設定でさ、まあ、マリオの HP、MP とかさ、とルイージの、そういうそれぞれのプロフィールが見れる場所があってさ、そこの一番上にさ、免許証みたいにさ、アイコンがあるわけよ。まあ、まさに免許証みたいな感じだね。アイコンがあって、まあ、マリオのアイコン、ルイージのアイコンみたいな。で、そこにさ、やっぱなんか、兄弟、この兄弟いじりいじられ大好きだからさ、その自画像みたいなさ、アイコンにさ、もう、ぐいぐい入ってくんだよね。ルイージとかのマリオがぐいぐいお互い入ったアイコンみたいな。でもだからどうって話なんだけど、そういうなんかちっちゃいギミックじゃないけど、ちっちゃいそういう要素がもう詰め込まれてて、それが面白いみたいな。そのゲーム性はもちろんなんだけど、そのゲーム性もさ、結構なんか、なんて言うんだろうね、わちゃわちゃしてるゲーム性があってさ、わちゃわちゃに、そのいじりいじられが効いてくるみたいな。これはね、幸せになっちゃうよ、さすがにね。だから幸せになれるゲームといったらこれなんじゃないでしょうかと思って、え、新作ですかつって。でさ、よくよくそのグラフィックを見るとさ、結構継承されているっていうか、すごい綺麗な感じじゃなくて、あのマリオ&ルイージのあの感じが残ってるさ、これあれだよね、新作でいいんですよね。まあそのグラフィックをすごいなんか昔を思い出してさ、ちょっとニヤニヤしちゃったよね思い出しただけで笑っちゃう。めちゃめちゃ面白いんだよねっていうね、天才ですこのいじりいじられの、なんだろうね、誰も不幸にならないいじりいじられがちょいちょいちょいちょい展開されて、いつの間にかクリアまでしてくっていう、天才じゃないこのゲーム。ちょっとこれやろっかな、マリオ&ルイージ RPG、 よくない。あとね、まあ、これどうしようかな、これか、または今ちょっと思い出したんだけどさ、マリオのアクションもの横スクロールか。横スクロールもね、もうどれぐらいやってないだろうか。ゲームボーイ以来やってないそんなことはないか。でも画面が綺麗になってから横スクロールあんまやってない気がすんだよな。そう思うとさ、横スクロールもののマリオもさ、すごい評判いいよね。私のどうせ面白いでしょっていう気持ちが同じようにある大人って、なんかたくさん、なんかやっぱちょこちょこいてさ、それでもやっぱり新しい面白さがあったみたいな、なんか感想をさ、何かで見てさ、あ、そうなんですかってなったんだよね。スーパーマリオブラザーズとかかな、こういうのも面白いのかな。でもこういうのってさ、一人でやって楽しい？こういうの最近あの CM とかだとさ、結構家族でやって楽しいみたいのあるじゃん。家族でやった方が楽しいのかな。一人でやりたいよね一人でやりたい時ってありますよね。公式サイトは一人でやってんな。面白いのかな。面白そうだね。まあそのね、感想がすごい印象的だったというか、結局マリオなんだよね。だけどそこにやっぱ新鮮な面白さを感じれるってマジですごいよね。すごいものを作ってるよねっていう感じかな。では